皆さん、おはようございます。本当に先ほどの紹介にもありましたけれども、本当に早いもので、私がここの教会から八田西キリスト教会、当時は命の泉キリスト教会でしたけれども、そこへ使わされてもう9年になろうとしております。その9年もの間、本当に皆さんから温かく見守っていただきまして、また今もさまざまな形で私と、また八田西キリスト教会と応援してくださってますことを心から感謝しております。今日は久しぶりの浜寺聖書教会での礼拝ということで、正直どういったことについて、聖書の御言葉を学ぼうかというふうに考えましたけれども、最終的に決めさせていただきましたのは、私がここの教会で学ばせていただきましたことで、なおかつこの9年の間に私が改めて考えさせられ、また教えられたことについて、ご一緒に聖書の御言葉から分かち合っていきたいというふうに思います。聖書の箇所は週報にも印刷されていますけれども、使徒の働きの6章になりますので、どうぞ聖書をお持ちでしたら、使徒の働きの6章をお開きくださいますようにお願いいたします。新改訳の第3版でしたら237ページ、新約聖書の237ページになるかというふうに思います。使徒の働きの6章の1節から7節まで。さて、ここの御言葉を読んでいく前に、あらかじめお話ししておきたいことは、ここの御言葉はキリスト教会が選ぶべき、ある種のリーダーについて教えてくれているということがわかります。改めて言うまでもありませんけれども、リーダーを選ぶということは非常に大切なことであります。と言いますのは、例えば会社においては社長の、学校においては校長の、日本という国においては総理大臣のちゃんとした舵取りが必要であるからです。もしもこの国のリーダーが間違った舵取りをすると、大変な方向に国全体が動いてしまうことにもなりかねません。もしもこの教会のリーダーがいい加減な人物になってしまうと、間違いなく皆さんは数多くの問題を抱えることになるでしょうし、神様からの祝福も失ってしまうことにもなりかねません。そこで今日はこの聖書の御言葉が教えてくれています教会のリーダーたちに関する指針というか、いくつかのガイドラインに関して見ていきたいというふうに思います。そうすることによって、この教会がますます神様の御心というものを理解することができ、この教会が神様によって祝され、神のために用いられていきますことを願います。今日まず最初に見ていきたいポイントは、聖書の御言葉が教えてくれています教会のリーダーたちの条件であります。御言葉が教える教会のリーダーたちの条件、神様は教会のリーダーとしてどういったような者たちを選ぶべきことを教えてくれているんでしょうか。まずそういったことを皆さんと一緒に確認をしていきたいというふうに思いますので、今日の御言葉のうち1節から3節だけを読ませていただきたいというふうに思います。1節から3節だけをお読みしたいと思います。こんなふうに記されてあります。その頃、弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。ここまでですけども、今読んだ部分一節の初めにはその頃という説明がありました。当然ながらここの御言葉はその前の記事からつながっております。その前の4章あるいは5章を見てみますと、この当時 エルサレムの教会では信仰ゆえの、まあ、迫害にあったりして、仕事や財産を失った者たちを助けるために多くの者たちが、まあ、自発的に財産を共有してお互いに助け合っていたというふうなことが記されてあります。しかも感謝なことに、この当時のエルサレム教会はそういった助け合いもあってか、厳しい迫害の中にあって、ますます信者たちが増し加えられていったんだというふうなことが、4章の4節や、あるいは5章の14節あたりを見てみますと書かれてあります。しかしそういった時に、教会の中で問題が起こったんだということを、今日の御言葉は正直に教えてくれています。それは一節に書かれてありましたように、ギリシャ語を使うユダヤ人たちのヤモメたちが食事の配給に関して、まあ、なおざりにされているというふうなものでありました。先ほどちらっと言いましたように、この時エルサレムの教会では大勢の信者たちが、まあ、共同生活を送ってたわけで、どうもそういったことが、まあ、人数の多さもあってか十分うまくは機能していなかったようであります。そこで、まあ、十二使徒たちは、弟子たち全員を呼び集めたんだというふうにあります。つまりは、教会のメンバー全員を召集して、こんなふうなことを訴えるわけです。私たちが神の言葉を後回しにするのは良くないと。そこで、兄弟たちと、あなた方の中から、御霊と知恵とに満ちた評判の良い者たち7人を選びなさいと。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにしますって。この時、十二使徒たちは、まあ、教会の問題を鑑みて、教会の中から7人を選ぶよう指示します。そうしてその選んだ7人を、この問題に対処するように、まあ、働きかけるわけです。一部の教会では、この時に選ばれた7人が、執事の始まりであるというふうに考えておられます。そのことに関しては、いろんな説があって、はっきりとは言えません。ちなみに私は、まあ、この時に選ばれた7人は執事ではないんじゃないかというふうに考えております。というのは、この時に選ばれたこの7人が聖書のどこにも執事であるというふうにはっきりと、まあ、紹介されていないからです。それともう一つ、実はこの後使徒の働きを読み進めていきましてもね、この教会の長老という言葉は出てきますけれども、執事っていう言葉は一度も出てきません。もしもこの時に選ばれた7人が最初の執事であるなら、どうしてこの使徒の働きにただの一度も執事っていう言葉が出てこないんでしょうか。まあ、そういったようなわけで、私はこの時に選ばれたこの7人が、まあ、いわゆる執事ではなくて、この時に起こってた問題のため特別に、まあ、召集をされたある種の委員会のようなメンバーであったというふうに思います。でもそういうことであっても、私たちが今日注目をしたいのは、この7人が選ばれるにあたって十二使徒たちが出した条件であります。この時十二使徒たちは毎日の配給、まあ、つまり食事の分配というふうに言えばいいんでしょうか。それに関する混乱を解決するために7人を選ぶよう手配したわけですけれども、どうぞ皆さん、その条件に注目をしてくださいます。普通ならこういったような場合、どういった者たちが選ばれる傾向にあるでしょう。もし皆さんが教会の中にいらっしゃって、こういう問題が起こったら、どういう方たちを選んだらいいというふうに思われます？食事の分配に関することならご婦人に、ま、任せればいいんじゃないかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。あるいはまたあるいはまた栄養士の資格を持っている人やヘルパーの資格を持っている人を選んだらどうだろうか。あるいはまたギリシャ語を使うユダヤ人たちから3人、ヘブル語を使うユダヤ人たちから3人を選んで、それぞれ話し合ってもらったらどうだろうかというふうに言って、まあ、どちらかというとその問題の当事者や、あるいはそういった問題に通じている方たちを選ぼうとされるのかもしれません。でも今日の御言葉を見てみますとね、この時十二使徒たちは当事者たちから選びなさいとか、あるいはそういった食事の問題解決に長けたものを選ぶべきであるというふうなことを一切言っておりません。 むしろ一見この時に起こってた問題とは全く無関係のような御霊と知恵とに満ちた評判の良い者たち7人を選びなさいというわけです。ここで御霊と知恵とに満ちたというふうにありますように、確かに彼らは聖書の御言葉やさまざまな知恵とに通じていたでしょうけれども、彼らは食事の分配方法や当事者の気持ち状況、そういったものに関しては特別に通じていたわけではありません。でもこういった人物を選んでさまざまなことに当たっていくというのが教会のあるべき姿ではないでしょうか。ちょっと皆さん、もしそれと関連があるんですけれども、もしできましたら第一テモテの3章の1節以降のところをちょっと皆さんお開きくださいますでしょうか。ちょっと開けにくかったらそのまま聞いてくださったらいいんですけれども、第一テモテの3章第3版でしたら新約聖書の408ページになりますけれども、第一テモテの3章の1節以降、ここでは教会の霊的なリーダーたちである監督、つまり牧師ですけれども、牧師と執事たちに関する具体的な条件が挙げられてあります。ちょっと聖書の箇所としては長いんですけれども、1節から12節までお読みしたいと思います。こんなふうに記されてあります。1から12まで。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、温和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです。執事もまたこういう人でなければなりません。金言で二枚舌を使わず、大酒飲みでなく不正な利をむさぼらず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。まず審査を受けさせなさい。そして非難される点がなければ執事の職に就かせなさい。婦人執事も威厳があり、悪行を言わず自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。執事は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。まあ、こんなふうに記されてあるわけです。ここの御言葉を、詳しく見ていくことは今日時間の関係もあってできません。でもどうぞ皆さん、ここ今ここで読んだ御言葉が教えてくれている内容を、大きな単位でまとめて理解してみるように努めてください。ここで挙げられている条件というのは、監督も執事たちもそう大きく違ってはいないんじゃないでしょうか。確かに監督に関する条件と執事に関する条件とで多少、言葉や表現が、違ってますので、細かい部分に関してはいくらかの違いがあるでしょうけれども、でもその方向性に関してはほとんど同じであるというふうに言えるんじゃないでしょうか。例えば監督や執事の条件で、その両方ともに共通している項目がたくさんありました。簡単に同じような言葉だけを拾ってみても、例えばまず第一に非難されるところがないとか、あるいは一人の妻の夫であるとか、子供と家庭をよく治めているとか、自分を制している、大酒飲みでない、不正な利をむさぼらないというふうにいくつもの項目を挙げることができます。さらにもう少し注意深く比べてみますと、もっと共通している項目をたくさん挙げることができます。でも皆さん考えてみてくださいます。一体どうして監督や執事たちはこのようにたくさんの条件が挙げられていて、こういう人であった方がいいんですよではなくて、こういう人でなければいけませんと、なければなりませんというふうに厳しく、また細かく 教えられているんでしょうか。どうして彼らは酒飲みであったり、あるいは金銭に関して貪欲であったり高慢であったりしたらいけないんでしょうか。その理由というのは、そういったことが皆神様の御心でないからですよね。言うまでもなく、教会における最高のリーダーはイエス・キリストです。そうですよね。ですから、例えばエペソの5章の23節にも、エペソの5章の23節でも、キリストは教会の頭であるというふうなことが書かれてあります。また第1コリントの12章の27節、第1コリントの12章の27節でも、あなた方、つまり教会というものはキリストの体であってと、一人一人は各機関なのです。つまり教会というものはイエス・キリストをトップとする、頭とするその体なんだということが教えられている通りです。教会という集団というのは皆イエス・キリストを主、イエス・キリストを主人とする者たちの集まりであるがゆえに、その究極のリーダー、一番の上にいらっしゃるお方はイエス様であります。だから私たち教会は、その教会の中で何らかのリーダーを決めるにあたっても、最高のリーダーであるイエス様のお考えに通じてて、そのイエス様の御心を重んじるものでなければならないんです。だから監督の条件でも、また質疑の条件でも、そういったことを教える能力があるとか、信仰の奥義を保ってるなんていうふうな項目があるわけですよね。今日の御言葉に出てきてたエルサレム教会で選ばれたこの7名に関しても、御霊と知恵とに満ちた評判の良い者たちっていうこの条件も、確かに言葉こそ短いですけれども、でも先ほど見た監督や執事たちの条件とそう大きく違ったものではありません。というか、その方向性は先ほど見た監督や執事たちの条件とほとんど同じであるというふうに言えます。そうじゃないでしょうか。というのも、この時に選ばれた7人というのもね、まず第一に彼らは御霊に満ちたものでありました。彼らは皆心から神に従うものであったんです。また彼ら7人というのは神の知恵にも満ちたものでありました。つまりこの者たちは聖書の御言葉に通じてたんです。そしてまた彼ら7人は評判の良い者たちでありました。そういったことは監督の条件の中でも、教会外の人々にも評判の良い人でなければなりませんというのと同じですよね。つまり私たち教会は、何かを考え何かを決定しようとするとき、常に神の御心を求め、その神様のご意志に従っていかないといけないんです。もちろんそれは教会の行く先を左右するような大きな決定に関してもそうでしょうし、あるいはまたそれほど大きな選択ではないような場合でも同じです。だから当時のエルサレム教会だって、食事の分配に関しても決していい加減な者たちを選ぶことをせずに、ちゃんとした霊的なリーダーを選んだんです。まあ、そういったようなことは改めて言うまでもなく、皆さんもよくご存知のことだろうというふうに思います。でもひょっとしたら、私たちは教会のリーダーたちを選ぶにあたって、あるいは教会のリーダーたちを評価するにあたって、神の御心に通じているかどうか、あるいは神様の御心に従おうとしているかどうかといったような聖書的な判断ではなく、別の基準でもって判断してしまってはいないでしょうか。例えば自分の好き嫌い、自分の好みであったり、あるいはこの人が来てから教会の財政が潤うようになったとか、あるいはこの人が教会の舵取りをするようになってから教会の人数が増えたとか、もちろんそういった変化が悪いというのではありません。でももし私たちが聖書の御言葉に沿った基準以外のもので教会のリーダーを選んだり、あるいは教会のリーダーたちを評価したりするのなら、そこにあるのは神の教会、キリストを頭とするキリストの教会ではありません。そうじゃないでしょうか。でも現実を見てみますと、そういったような 聖書が教える基準とは違った基準でもって教会のリーダーたちを、あるいは教会そのものを評価してしまうことがよくあるんです。多く起こってるんです。実はこのことは私がつい最近、つい先月ですけれども、八田西の教会で聞いたことなんですけれども、八田西のメンバーの中にクリスチャンホームの出身の方がおられまして、その方はこの日本の中でもかなり大きな、教団の教会にそれこそ小さな頃から毎週通っておられたそうです。そしてその方は、青年になる頃までその教会に通って教会学校やもちろん礼拝のメッセージを聞いておられました。その方が言うのには、神は愛であるというふうなメッセージは何度も何度も聞いた記憶がありますけれども、神は義なる正しいお方なので必ず罪を裁かれるとか永遠の裁きがあるなんていうようなことはほとんど聞いた記憶がないって言うんです。それどころか礼拝のメッセージも聖書の御言葉がまるでメッセージの導入にだけ使われるような感じで、一番肝心な御言葉を解き明かすとか神様の御心が何であるかっていうことを詳しく根拠を説明して教えてくれるというふうなものではなくて、まるで牧師先生の、体験談、牧師先生の考えを説明しているような時間であったというふうにおっしゃるんです。そういったことは私も正直時々は耳にしたことがありますけれども、正直あまり頻繁に聞くことではないので、やっぱりそういったことは本当に起こってるんだと、そういう教会が少なからずあるんだというふうに改めて感じさせられました。でそういったこともあるので、私は最近、割と大きな教会の礼拝のメッセージなどを、インターネットからダウンロードして聞くことがあるんですけども、やはり、こういうのもあれですけども、聖書の御言葉を全然、解き明かそうとしていなかったり、ほんの少し考えたら分かるようなことを間違っている場合があったりして、そういったようなことから、実は多くの教会があまり聖書の御言葉に、その御言葉を解き明かすということに関してもウェイトを置いていないということが分かってきて、非常に残念に思っております。そういったようにキリストの教会というふうに名乗ってはいても、でもその中で教会の御言葉、聖書の御言葉が詳しく語られずに、重きを置かれずにおろそかにされてしまっているというふうなことは本当に残念なことであります。でも皆さん、それが悲しいことに現実なんです。私が願いますのは、せめて今日このメッセージを聞いてくださった皆さんにはそういったことがないように、多くのことを、いや全てのことを神の御心に沿った基準でもって評価していっていただきたいというふうに思います。またその次に今日私たちが見ていきたいポイントは、教会が重んじるべき優先順位であります。教会が重んじるべき優先順位、それが今日のメッセージの2番目のポイントになります。どうぞ皆さん、もしできましたらもう一度今日の御言葉に戻っていただきまして、先ほど ほとんど重なってしまうんですけれども、そこの2節から4節の部分をご覧くださいますでしょうか。使徒の働きの6章の2節から4節をお読みしたいと思います。こんなふうに記されてあります。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。こんなふうに御言葉には記されてあります。今読んだこの御言葉から、今度私たちはキリストを主とする、キリストを主人とする教会が重んじるべき正しい優先順位について見ることができます。実はこの時エルサレム教会の中で、 まあ、先ほど言いましたように食事の分配に関する問題が起こってたわけですけれども、それに伴って十二人たちは教会が尊重すべき優先順位を明確にしてくれています。それがまず2節にある私たちが神の言葉を後回しにしてというこの言葉であります。そして3節の後半では、私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにしますとあって、このことが十二人たちの監督のもとに行われるべきことが分かります。また4節でも、そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますとあって、もう一度十二人たちが優先すべき項目が挙げられています。それが祈りと御言葉の奉仕になります。確かに教会にあって食事のことはどうでもいいことではありません。しかもこの当時というのも言いますのは、教会のメンバーの多くが共同生活を送っていたわけで、それは教会にとってある意味死活問題であったと言えなくもありません。でもたとえそうであったとしても、十二人たちの最優先事項である祈りや御言葉の奉仕以上に優先すべきものではない、そのように彼は言うんです。それこそが教会のリーダーたち、あるいは教会がそのものが優先すべき事柄だというんです。どうぞ皆さん、もしできましたら、また第一手元になってしまって申し訳ないんですけれども、第一手元のこと5章の17節18節をお開きくださいますでしょうか。新約聖書の410ページのあたりになるかと思います。新約聖書の410ページのあたり、第一手元の5章の17、18、こんなふうにそこでは記されてあります。ちょっとお見せしますね。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨を折っている長老は特にそうです。聖書に穀物をこなしている牛に屈辱をかけてはいけない、また働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです。ここでは長老、つまり牧師たちの待遇について教えられてありますけれども、その条件ともなる牧師たちの一番大切な働きは御言葉を学び、それを教えることだということが教えられています。ここで言われている二重に尊敬を受けるというのは、教会の者たちが、僕たちのことを敬うことはもちろん、その報酬においても、その尊敬を表していきなさいということであります。もしも、教会の皆さんが、聖書の御言葉に一番のウェイトを置いてくださって、御言葉を学ぶことを皆さんの優先順位の一番に据えてくださっているなら、教会のメンバーは、そのための環境を、つまり牧師が御言葉を学びやすいような環境を、あるいは牧師がそれを伝えやすいような状況を作ろうとしてくださるはずです。そうじゃないでしょうか。でも現実問題として、ここ日本におきましては、それと反してこういったことを聞くことがあります。それは教会の牧師があまりにもたくさんの雑用に振り回されてしまって、肝心の御言葉の学びができないということです。例えば集会が行われる前に牧師が机や椅子のレイアウトをしたり、集会後には皆が帰った後の後片付けや掃除をしたりしなければいけないというふうな感じです。もちろん集会前後の雑用というのはあまり大した時間がかかることではありませんけれども、でもそういったことが一時が万事そのような調子なので、牧師の御言葉の学びにまで支障が出てしまっている、そういうわけであります。でもまた悲しいのは、教会員の方がそういった現状に気づいていらっしゃらない場合があるということです。うちの牧師は本当に腰が低いんです、気が利くんです、綺麗好きで細かいことをとってもよくやってくれるんですという、そんなふうな理解で、もしも教会全体が正しい優先順位を知らずに実践できてない、まるで教会員がお客様であるかのような立ち振る舞いをしてしまっていると、そんなふうなことを時々聞いたりすることがあります。皆さんはそんなふうなことを聞いたことがないでしょうか。 まあ、実はこのことは私が実際に経験をしたことなんですけれども、それは1999年のことでした。まあ、当時私は自分が通ってた進学校の教授がご自分の牧会しておられる教会兼家の方に私と家内を招待してくださったわけですけれども、その時その先生が兄弟と、このことは本当に私が、まあ、悪い見本としてお見せするんですけれども、絶対にあなたはこんなふうにはなってもらいたくありませんというふうにおっしゃるんです。私がこう今からじゃあ何を見せてくださるのかなというふうに思っていると、その先生はまた繰り返して、本当にこのことは私が、まあ、悪い見本として反省しているわけで、ぜひ兄弟にはあなたにはこんなふうになっていただきたくないんですというふうなことを繰り返されるんです。そういったことを多分 3,4 回 4,5 回ほど繰り返されるんで、その先生が一体何をこれから告白されるのかなというふうに私も思ったんですけれども、ようやくその先生が見せてくださったのが、ついこの間の礼拝メッセージのノートだったんです。しかもそのノートっていうのは、皆さんが今お持ちの修法の一面片面ぐらいの大きさのノートで、そこに書かれてあったのは、聖書の箇所が数箇所といくつかのコメントがあるだけで、多分文字だけを書き写すんであれば1分もあれば写せるほどの内容だったんです。その先生がおっしゃるのは、牧師も20年30年続けていきますと、これぐらいのメモがあれば何十分かは、まあ、1回の礼拝メッセージぐらいは語ることができるんですということでした。私はまあそのことが今もあまりにもインパクトが強すぎて忘れることができないんですけれども、おそらくその先生はあまりにも雑用というか御言葉の学び以外のものに時間が割かれすぎてしまって、一番肝心な御言葉の学びをすることができない でその週の礼拝を迎えてしまって後悔をしているという、そういう感じでした。でも実際はそういったことがここの教会では起こっていなくても多くの教会で起こってしまっているというのが現状なのかもしれません。まあ、ある意味、まあ、感謝なことに私はそれ今それとは全く正反対で、しっかりとした聖書の学びと詳しく書き記した原稿がないと何も話せないというふうになってしまっています。正直私の場合は、まあ、あまりにも極端すぎるので、まあ、それがいいかどうかというのはちょっと微妙なんですけれども、でもまあほとんど準備をしないメッセージよりはまあマシじゃないかなというふうに思っています。もう一つ今日私が紹介したい話があるんですけれども、それは2006年の頃だったと思います。ここの教会に、まあ、命の泉の長老たちが来てくださって、そしてここの当時の三牧師と一緒に話をして、まあ、その時私を命の泉の方に送ろうと使わそうと、している、そういうふうな話の中で、命の泉の長老たちに対して近藤先生がこんなふうな話をしてくださったんです。それはアメリカのグレイスコミュニティ教会、皆さんよくご存知だと思いますけれども、そのグレイスの教会に現在今主任牧師をしておられるジョン・マッカーサー先生を招聘しようかどうかを考えてた時のことなんですけれども、その前にグレイスの教会がジョン・マッカーサー先生に一度メッセージをお願いしたんだそうです。そうしてその当時のグレイスの役員たちが、今回のメッセージは非常に素晴らしかったと、御言葉を分かりやすくまた詳しく解き明かしてくれてたと、こんなふうなメッセージを毎週してくださるんだら来てくださるんだったら、ぜひグレイスの牧師になってほしいというふうなオファーをしたんだそうです。でもそれに対してジョン・マッカーサー先生が言われたのは、もしそうだったら私に毎週40時間聖書を学ぶ時間をくださいと。40時間と言いますとね、1日8時間というふうに計算したら、それのうちの週5日ということで、ほとんどの毎週のその時間を聖書の学びに費やさせてくださいと。それを許してくださるんだったら私はここの牧師になりますというふうに返答して、それをグレイスの役員たちが受け入れたんだそうです。もちろんこの先生は命の泉の長老たちに対してそれと全く同じことを要求されたのではありません。 グレイスのように大きな教会で何人も牧会のスタッフがいるような教会とここ日本とでは明らかに環境や状況が違うからです。でもこの先生が言ってくださったのは私たち牧師の優先順位でありと同時に教会が重んじるべき内容でもあったんです。どうぞ皆さん調子にもしできましたら信用聖書の後ろの方ですけれども第一ペテロの2章の2節をご覧くださいますでしょうか。多分開けなくてももう覚えていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。第一ペテロの2章の2節非常に有名な御言葉ですけれどもそこには何てありました。こんな風に書かれてあります。ちょっとお読みしますね。生まれたばかりの血の身子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。生まれたばかりの血の身子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。こんな風に御言葉を教えるわけです。でも皆さん考えてみてくださいます。一体どうしてここの御言葉は聖書の御言葉のことをわざわざ赤ちゃんが飲むおっぱいに例えてるんでしょうか。それは私たちの霊的な成長というものが聖書の御言葉しかもたらすことができないからですよね。だからここの御言葉はわざわざ生まれたばかりの血の身子のようにというふうに教えるわけです。というのは生まれたばかりの赤ちゃんがミルクしか口にできないからです。つまり私たちの霊的成長に必要なのは聖書の御言葉だけなんです。もちろん厳密にはそこに聖霊も加わるんですけども、でも本当に私たちが一番に優先すべきはこの御言葉であります。であるにもかかわらず教会でしっかりとこの御言葉が語られていなかったら教会員の皆さんはどうやって成長していけばいいでしょうか。感謝なことに私は近藤先生が最初に命の意味の長老たちに対して正しい優先順位を教えてくださったおかげで9年経った今ももちろん完全ではありませんけれども聖書的な目標を見据えてしっかり御言葉を優先するというその点を肝に銘じて、ある程度牧会ができているというふうに思っております。そして最後にもう少しだけお時間をいただきまして御言葉に沿った正しいリーダーたちを備えた教会が受けることのできる祝福というものについてご一緒に学んでいきたいと思います。御言葉に沿った正しいリーダーたちを備えた教会が受けることのできる祝福であります。どうぞもう一度今日の御言葉に戻っていただきまして最後の部分使徒の働きの6章の5から7節の部分をお読みしたいと思います。こんなふうに記されてあります。この提案は全員の承認するところとなり彼らは信仰と聖霊取りに満ちた人ステパノおよびピリポプロコロニカノルテモンパルメナアンテオ家の回収者ニコラオを選びこの人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まっていきエルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。こんなふうに教えられています。この当時エルサレムの初代教会は12人たちの提案を受け入れたことがわかります。しかもここの御言葉が教えるように感謝なことで教会のメンバーの全員が十二人たちの提案を神の御心であると理解してそれを承認したようです。それで3節に記されてある条件通り御霊と知恵とに満ちた評判の良い者たち7人が選ばれました。それが信仰と聖霊にとに満ちた人ステパノピリポプロコロニカノルテモンパルメナアンテオ家の回収者ニコラオであります。この7人の上に十二人たちが祈った後に手を置いたというシーンが描かれてあります。これとよく似たシーンが例えば旧約聖書のレビ記などで牛や羊たちの頭に手を置いているシーンがあります。これは彼らが自分たちの身代わりであり 彼らが自分たちと一体であるということを意味する行為であります。この時に選ばれた7人は12人たちの信任を受けて、彼らの代わりに当時の教会で起こっていた問題に対処していったわけであります。さて、こういったことの後、エルサレムの教会がどうなっていったかが最後の7節で記されていました。12人たちが正しい優先順位を実践して御言葉の奉仕に専念できたがゆえに、神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていったというふうにあります。しかもそれだけではありません。なんと多くの祭司たちまでもが次々と信仰に入っていったというんです。神様はこのようにして御言葉を愛し、御言葉を実践していったエルサレムの教会を祝福していてくださいました。またそれだけではありません。この時エルサレムで選ばれた7人のメンバーたち、その中にはあのステパノという人物がおりました。この後ステパノは神のメッセンジャーとして用いられて、聖霊に満たされたメッセージを語っていきます。彼はそのことのためにクリスチャンで最初の殉教者になるわけであります。でも彼の殉教というものが実はパウロの働きに大きく、関わっていくわけであります。また今日の御言葉で選ばれた中には、後に伝道者となったピリポがおりました。このピリポもこの後主にあって用いられて、エルサレムからサマリアへと移動して宣教活動を始め、大きな成果を上げていきます。あの有名なエチオピアの宦官もそうでしたよね。でも皆さん、実に興味深いと思われません？彼らはほんの少し前まで教会の食事の分配に関する問題解決のために選ばれたメンバーたちだったんです。でもそんなメンバーたちがしばらく後にこの十二人たちに勝るとも劣らないような素晴らしい働きをしていったんです。教会で起こったさまざまな問題を解決するために奔走するというふうなことは、ひょっとしたら小さいことのように思われるかもしれませんけども、でも決してどうでもいいことではありません。私たちの主なる神様は、小さいことに忠実なものにこそ大きなことを任されるからです。そうですよね。イエス様はルカの福音書の16章の10節でこう教えてくださいました。ルカの16の10で、小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実って、いうことをおっしゃられました。だから本当に救われたクリスチャンたちは、たとえそれがどんなに小さなことであっても、神様の喜んでくださることなら簡単には妥協しようとしないし、忠実に全うしようとするんです。皆さんもそうですよね。皆さんだって同じです。皆さんのこの教会も神の御心を重んじ、それを実践していかれるなら、間違いなく神様はこの教会のことをこれからももっともっと祝福していってくださいます。そうじゃないでしょうか。実際天の神様はもうすでにこの教会のことを祝し、これまでもたくさんの素晴らしいことを成してくださっています。天の神様はこの教会を通してたくさんの救われる魂を起こしてくださり、皆さんを通して神の御言葉を、救いのメッセージを広めてくださったじゃないですか。そして何より神様からの祝福は、御言葉を正しく学び、その御言葉を実践しておられる皆さんなら間違いなく実感していらっしゃるはずです。そうですよね。いつも言われることですけども、教会というのはこの建物のことではありません。教会とは今ここにおられる救われた皆さんお一人お一人のことです。ということは、この教会全体が主にあって成長し、神様に用いられていくためには、教会の一部分である皆さんの、キリストの体の部位である皆さんの祈りや協力が必要なんです。確かにこの世の中の多くの教会がそうであるように、ルール上では教会員の過半数が同意するか、あるいはこの教会では長老たち全員が賛成すれば、システム的には教会は何らかの決定を下すことができます。でもイエス様が例えばマルコの3章で、もし国が内部で分裂したらその国は立ち行きませんと、また家が内輪 揉めをしたら家は立ち行きませんというふうに教えてくださったように、教会もたとえルール上では何らかの決定を下すことができたとしても、そこに皆さんの理解と協力とかなければ、神様の御心に沿った教会を維持運営していくことはできません。実は私が、当時の命の泉キリスト教会へ行き出したとき、こんなことがありました。あるときに私が教会の長老方に、基本的には私は毎週月曜日を、公休日とさせていただきます、もちろん何か集会があったり特別な場合は別ですけれども、というふうな話をさせていただきましたんですけれども、するとその長老の方が、と、牧師にも休みっていうのはあるんですかと、でも考えたらそれは当然でしょうねと、そんなふうなことを言われたんです。と言いますのは、命の泉のメンバーからするとね、牧師という存在というのは1週間のうち7日間、1日24時間をすべて神様と教会とに捧げているべきであると、それは別に間違っているわけではないんですけども、そういうふうな理解があったからなんです。それを聞いたとき、正直私はこれはいろいろ大変だろうなというふうに思いました。というのは、お互いの背景というかお互い の考えが大きく違っていることもあり得るということを知ったからです。自分にとっては当たり前のことが向こうにとっては当たり前じゃない、自分にとって常識だと思っていることも向こうにとっては教会にとっては非常識に移りかねないんだというふうなことを実感したからであります。実際私が向こうの教会へ行ってから、そういったようなお互いの理解や認識が違うというふうなことは数多くありました。例えばクリスマスツリーであります。最初命の泉の教会ではクリスマスツリーは良くないと、あんなものを教会に飾ってはいけないし、あんなものを伝えてはいけないし、あれなんか偶像、偶像とは言ってなかったかもしれないけども、それに近いようなイメージを皆さん持っておられたんです。そういったことを全然私は知らないで、一番最初の年のクリスマスの案内にチラシにクリスマスツリーの写真をこう入れて印刷をしたんですけども、その印刷をして配った後に、いやクリスマスツリーはちょっと今までは自分たちの教会ではなかったんですと、ありえなかったんですというふうなことを聞いて、私もびっくりしたような次第で、そういったことが今までたくさんありました。でも感謝なことに、私たちにはお互いが一致できる点があります。それはイエス・キリストを信じる信仰であり、この聖書で教えられてある誠唯一の神様の御心であります。感謝なことに、私たちはこの御言葉を通して分かり合えるし、文化の違いや環境の違いなどを乗り越えて主にあって一致できるんです。これもまた神様の与えてくださる祝福ですよね。そういったことで、私たちは少しずつではありますけれども、この9年の間、一緒に祈り合い、また共に聖書の御言葉を確認し合うことによって、分かり合えるように、だいぶ分かり合えるようになってきました。でもそういったことは、発端にしキリスト教会の場合だけでなく、ここの教会でも同じことであります。教会には、クリスチャンであられる皆さんの理解と協力、そして皆さんの祈りが必要です。どうか今日私が願いますことは、この教会の皆さんがますます神の前にへり下って、そして聖書の御言葉によってより一層強く一致していってくださることであります。今日の御言葉で、今日のメッセージでお話しさせていただきましたように、ある意味残念なことに、教会という名前がついてはいても、あまり聖書の御言葉が語られていない教会、御言葉によって訓練されていない教会、御言葉をあまり重んじていない、また御言葉に従おうとしていない教会があり得ます。と同時に、私たちクリスチャンもひょっとしたら御言葉に立っていないクリスチャンや、御言葉によって訓練されていないクリスチャンになってしまう可能性もあります。どうぞ今日このメッセージを聞いてくださった皆さんは、ますますこの神様を愛し、その神様の御言葉に立った教会を立ち上げていってくださいますように、そして御言葉に従った信仰生活を歩んでいってくださいますようにお願いいたします。最後にお祈りを持って今日のメッセージを終わらせていただきたいと思います。愛する神様、 今日こうしてまた皆さんと一緒に聖書の御言葉を学ぶ機会が与えられましたか。この特権を心から感謝申し上げます。私たち人間は一人一人みんな違います。それぞれに個性があり、それぞれに違った感性や違った考えを持っております。そのことをあまり突き詰めてしまうとバラバラで、ひょっとしたらまとまっていくことができない集団として、キリストの体として成立しないようなことが起こってしまうかもしれません。でも神様、あなたは私たちに聖霊なる神様を与えてくださり、またあなたの御心を明確に分かりやすく説明してくださったこの御言葉を与えてくださいました。私たちはこの御言葉によってしっかりとあなたの御心を理解し一致することができます。神様の御心に従って歩んでいくことができます。神様、どうぞ私たちがさまざまな好き嫌いや人間の考えによってまとまっていくのではなく、信仰とそしてこの御言葉によって一致していくことができますように。そのことによってこの教会を立て上げ、また自分たち自身も霊的に成長していくことができますように、弱い私たちを助け励まして、また導いていってくださいますように心からお願い申し上げます。この1週間もどうぞ神様が私たちをこの御言葉によって成長させていってくださり、清め分かっていってくださいますように心からお願い申し上げます。この1週間どうぞあなたが救ってくださったお一人お一人をあなたの遠いよき管として用いていってくださいますように、またもしこの中で救われていない方がいらっしゃるなら、どうぞ神様が本当に私たちに和解をもたらしてくださり、一致を与えてくださるこの神様を、また私たちに罪の許しを与えてくださるこの救い主を一日も早く信じ受け入れることができますようにお導きくださいますようにお願いします。すべてをあなたの御手にお委ねして、このお祈り尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。